共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいよいよ、ネクネクネクネク、オン、オン、オン。
弥生宗男です。ちょっとしばらくですね、更新が滞っているんですが、なんとかですね、通常運転に、再開したいなというふうに思ってますが、今もしかするとそのかすかにこうセミの音が聞こえないかな、かと思いますが、今年はなんかセミが遅れてるというふうに言ってましたけども、もうすでに8月の2日ぐらいかなからは盛んに鳴き始めています。夏だなっていう感じがしますけど、実際は、立秋過ぎましたので、これからは残暑ということになるのかもしれませんけども、何度も言ってますけども、その心具がですね、どんどんそのポッドキャストに対して厳しくなっているということで、ポッドキャスティングジュースっていうニフティのサービスがあったわけですけども、それも来月で廃止ということになってますし、1回に、登録できる、アップロードできるデータの量も非常にこう限られているというようなことの中で、いろいろ考えたんですけどね、例えばケロログとかね、みんな使ってる、結局一応実験的にというか、とりあえず別にサーバーを借りてですね、そっちの方にデータを置いてやってみるというやり方にしてみました。今後どういう風になるか分かりませんけど、とりあえずそれで、当面やりたいなと思います。さてですね、それはそれとして、今話題になってるのがその五山の送り火の話なんですけども、録音してるのは2011年の8月の9日ですが、陸前高田の被災地にですね、有名な松林があってですね、その松の木が被災したということで、その松の木を薪に作ってですね、そこに被災地の人がいろんなメッセージを込めたものを京都の五山の送り火で焼こうというような計画があったわけですけども、その五山の送り火の保存会、つまり地元の人がですね、放射能汚染が怖いということで、琵琶湖が汚染されるんじゃないかとかですね、そういうような話があって、これは中止になると。で、昨日でしたかね、陸前高田の方で、お盆の送り火として、燃やされたということだそうです。いろいろですね、その京都に対してはですね、みんな相当こう批判が集まってますけども、ただね、こう批判ばかりでいいんだろうかっていう気はするんですよ。確かにその残念なんですけどね。で、風評被害だっていうふうに言うわけですけども、その怖がるのにはね、根拠はないと。その薪についてはちゃんと放射能測定をして、放射能はないっていうことが分かっているのに、五山の送り火で焼くのはできないっていうのは、これは本当に典型的な風評被害であるというような意見があるわけですけども、ただですね、ちょっと待てよと。僕はね、これは分からないでもないなっていう気がするんですよね。っていうのは、つまり今まで、この原発事故が始まる前からなんですけど、本当はね、以後もですね、ずっとその原発は安全だ、で大したことはないと、放射能もそんな危険ではないというようなことがずっと言われ続けて、しかしその度にですね、やれ、肉から出たの、魚から出たの、野菜から出たのってどんどん言われるわけですよね。 でその度に例えば政府なんかは、あ、まあ、それはないと思ったから測定してなかったとかね、で甚だしい場合にはいまだに、学者によっては、まあ、放射能を浴びても大丈夫だとか食べても大丈夫だとかいうような、まあ、いい加減なことを言う学者も、まあ、いい加減かどうか分かりませんが、ような学者もいるわけでですね、まあ、そういう中で結局ですね、自分の身は自分で守んなきゃいけないと。その誰かのこうデータ、誰かの言ってることを信じないで、やっぱり危険なものは遠ざけるしかないっていう心理がですね、やっぱり今みんなの中に働いているということで、このことはですね、否定できないんですね。でこれは、うん、その京都の人だけの問題じゃなくて、まさにこの現代文明、日本の現代の文明そのものにですね、一つ問いかけられた問題だと思うし、まあ、難しい問題なんですけど、その京都の人をね批判する前に、今までのその原子力とか放射能とかいうあり方問題、そして今のあり方や問題、そして将来のあり方や問題ということをですね、この機会にですね、真摯に、誰かのせいとか誰が悪いとかっていうことじゃなくて、真摯に自分の問題として考える、それが必要なんじゃないかなっていう気がしました。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。